実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真紀です。今日の解説は日本経済新聞編集員の木村京子さんです。よろしくお願いします。
木村です。よろしくお願いします。
木村さんは政治記者の経験が長く、またヒューマンキャピタルラボの所長も務められています。そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。ジェフ、please read us the headline.
Sure. Today's is Tesla operating profit sinks 66% for quarter one as boycotts against Musk spread. CEO says he will cut back on his Doge work in Trump administration.
Tesla 7割減益、マスク氏に政権関与の代償、経営に再び軸足。日経アジアの書き下ろしです。関連する日本語の記事は4月23日日経電子版の記事になります。アメリカ電気自動車 EV 大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者 CEO にトランプ政権に関与した代償が重くのしかかっています。マスク氏の政治活動や発言への反発から世界中で不買運動が起き、テスラの1月から3月期の営業利益は前年同期比でおよそ7割減りました。崎村さん、はい、電気自動車で急成長を遂げたテスラですが、ここに来て大ブレーキのようですね。
はい、そうなんです。その理由としましては見出しにありますように、Boycotts against Musk spread ということで、マスク氏へのボイコットというのが拡大しているということなんですけれども、ボイコット、つまり不買運動が広がっていると。そうなると売上も落ちますし、利益も減るということなんですね。その利益のうち、Operating Profit、営業利益という本業、主たる事業での利益がおよそ7割減となると大幅な減少という記事になってます、
はい、ボイコットの原因はやはりテスラの CEO のマスク氏のトランプ政権への関与が反感を招いているということなんでしょうか。
はい、そうなんです。マスク氏のトランプ政権への関与につきましては記事ではこのように表現されています。ジェフさん、その部分読んでいただいてもよろしいでしょうか。
Sure. Tesla has become a lightning rod as its CEO, the world's richest person, spearheads aDepartment of Government Efficiency initiative that has reportedly led to the firings of up to hundreds of thousands of federal workers in a push to drastically shrink the government.
ジェフさん、ありがとうございます。このマスク氏が進めている Department of Government Efficiency initiative、頭文字を取って DOGE、
Doge
と呼ばれているんですけれども、オーガオーと読むんですね。政府効率化イニシアティブというふうに日本語では訳されています。これどういうことかというと、政府を大幅に縮小しよう、小さい政府にしようという政策でですね、記事によりますと、今ジェフさんが読んでいただいた中でいうと、最大数十万人の連邦職員の解雇につながったというふうに報じられています。それがですね、ちょっと非常にひどいんじゃないかということで世界中の非難の的となっていまして、それへの抗議活動世界中で起こっています。それが不買運動につながってテスラの株価が今年に入って急落しているという状況でもあります、
はい、売上はどのくらい落ちているんでしょうか。
はい、売上高は記事によりますと 9% 減ということで、利益の方が非常に下がっているというのが分かりますよね。で、売上高は記事ではレベニューというふうにありますけれども、他にもセールスという言い方もあります。で、記事ではですね、売上高と営業利益の両方が減少するのは1年ぶりというふうにあります。
はい、今後の見通しはどうなりそうですか。
はい、今回の株価の下落というのは、マスク氏が、テスラの経営よりもトランプ政権の仕事の方に多くの時間を取っているということで、投資家がですね、テスラの経営どうなってるんだということで懸念を示したことが、株価の下落にもつながっていたということもありますので、こうした決算のひどい状況を受けまして、マスク氏はですね、5月からはより多くの時間をテスラに割くだろうというふうに言っていますので、そ こが投資家には交換されたようで、25日のテスラの株というのは前の日の終値に比べて 10% 高くなったんですね。少し戻しました、まあ、それでもですね、昨年2024年12月につけた史上最高値からはおよそ4割安い水準ということで、まだ株主としては納得してないというところですね。
そういったその抗議活動ですとか避難ですとか数字に現れるんですね。
そうですね、はい、今後も注目です、
はい、以上日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ、asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説。
Let's read the Nikkei in English.
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
BYD to enter Japan's mini EV segment in 2026.
BYD、 KEV を日本に来年投入。4月22日付日経朝刊一面の記事に対応しています。4月30日水曜日の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。なお夕刊は英文が一部割愛されています。では記事を読んでいきましょう。
OK, from the headline. BYD to enter Japan's mini EV segment in 2026. Chinese automaker will release its first ever country-specific model to explore market.Chinese electric vehicle giant BYD is preparing to enter the Japanese market for lightweight minicars, which is dominated by domestic manufacturers as early as 2026, Nikkei has learned.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。サブタイトルのキーワードです。
One's first ever.
誰々にとって初の。
One's first ever.
例文をお願いします。
Colleen has been to many countries, but this is her first ever business trip to Japan.
コリーンさんはこれまで多くの国を訪れていますが、日本への出張は今回が初めてです。
Colleen has been to many countries, but this is her first ever business trip to Japan.
ジェフさん、ever という言葉がなくても、この文は同じ意味になりますか? Without the word ever, does this sentence mean the same thing?
Yes, we just add the word ever for emphasis.
強調するために ever という言葉を加えているだけなんですね。
And as you know, another way to add emphasis is to use the word very. So if you want to say, for example, it's my first ever trip to Canada, you can also say, it's my very first trip to Canada.
強調するときは very を使うこともあります。例えば、初めてのカナダ旅行ですという例文を今、ever と very を使って紹介してもらいました。続いて第一パラグラフのキーワードです。
Lightweight mini car.
軽自動車。
Lightweight mini car. Be dominated by.
何々によって支配されている。何々が支配的である。
Be dominated by. As early as.
早ければ。
As early as.
続いて第二パラグラフです。
Mini cars, or 軽自動車, light vehicles, in Japanese, are unique to the country and account for about 40% of the overall Japanese car market. The unique standards for mini cars have been seen as a barrier to market entry for foreign companies.
第2パラグラフのキーワードです。
Be unique to.
何々に特有である。
Be unique to.
例文をお願いします。
That country has numerous dialects, each unique to a certain region.
その国には数多くの方言があり、それぞれ特定の地域に特有です。
That country has numerous dialects, each unique to a certain region.
続いてのキーワードです。
Account for.
何々を占める。
Account for. Standard.
規格、標準。
Standard.Be seen as.
何々と見られる、何々と考えられる。
Be seen as. Barrier to market entry.
市場参入の障壁。
Barrier to market entry.
続いて第3パラグラフです。
BYD is preparing to develop an electric mini car exclusively for the market and has completed its design, according to sources. The Chinese company plans for a rollout in the second half of 2026 with a targeted price tag of around 2.5 million yen, $17,700, which is at the lower end of the electric mini vehicle market in Japan.
第3パラグラフのキーワードです。
Exclusively for.
何々に特化した、何々専用の。
Exclusively for. According to sources.
関係者によると。
According to sources. Rollout.
市場投入、発売。
Rollout. At the lower end.
最安水準の。
At the lower end.
続いて第4パラグラフです。
The move by BYD comes at a time when it is ramping up sales rapidly around the world, especially in Southeast Asia. By breaking into the Japanese mini car market, the Shenzhen-based company aims to increase its sales volume in the Japanese EV market.
第4パラグラフのキーワードです。
Ramp up.
何々を増やす。
Ramp up. Break into.
何々に参入する。何々に割って入る。
Break into. Sales volume.
販売数量.
Sales volume.
続いて第5パラグラフです。
BYD entered the Japanese market in 2023. Its cumulative unit sales there had totaled only 4,530 as of March.
第5パラグラフのキーワードです。
Cumulative unit sales.
累計販売台数.
Cumulative unit sales.
続いて第6パラグラフです。
BYD has up to now introduced into overseas markets car models that are sold in the Chinese market. This will be the first time the company has produced a car exclusive to a specific country. BYD will also secure personnel familiar with the Japanese mini car market.
第6パラグラフのキーワードです。
Up to now.
これまで、現在までのところ。
Up to now. Secure.
確保する。
Secure. Familiar with.
何々に精通している。
Familiar with.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。中国の電気自動車 EV 大手の BYD は、日本の軽自動車市場に参入します。日本専用車を開発し、2026年にも軽 EV を発売します。新車販売でおよそ4割を占める軽自動車は日本の独自規格で海外勢にとって非関税障壁となってきました。価格競争力の強い BYD が参入することにより日本勢の牙城が切り崩される可能性があります。崎村さん、ヘッドラインに続いて海外の自動車メーカーの記事ですね。
はい、まあ、先ほどはテスラの話だったんですけれども、実はですね、テスラについてはマスク氏がトランプ政権に関与する以前から失速していて、2024年のまあテスラの販売実績、前の年をわずかとはいえ下回ってしまって178万台というふうに言われています。そんな停滞テスラに対して好調 BYD というふうに言われて、まあ、海外でもいろいろそういう論調が出てる中、まあ、中国の自動車の会社 BYD というのは好調です。その好調さというのを具体的に見てみますと、2024年は前の年と比べて 41% 増というふうに自動車販売になってまして、世界のベスト10入りしたんですね、はい、で日本でいうとホンダや日産を抜き去っています。 で、その BYD が、まあ、本格的に今度は日本に参入してくるということで、まあ、さらなる成長を期待できる日経のスクープと言えます。このスクープというのは前もちょっとお話したかと思うんですが、リードの前文の部分に日経 has learned というふうになってますよね。日経が得種なんだなというような表現になると思うんですけど、で、その後 BYD は正式に発表したというふうになってます。だからちゃんとした正確なスクープです。
はい。で、好調な BYD とはいえ、日本の独壇場の軽自動車市場に参入ということはなかなかチャレンジングですね。
まあそうなんですよ。実を言うと、まあ記事でもありますけど、日本の軽自動車っていうのは、日本独自、日本だけにしか当てはまらない規格となっているんですよね。で、キーワードにありましたように、この独自性というのは海外から見ますと、barrier to market entry。市場参入への障壁というふうに言ってましたけれども、別の言い方をしますと Non-Tariff Barriers 非関税障壁の一つです。まあ、今トランプ大統領による関税政策っていうのが問題になっているんですが、どうしてこの非関税障壁っていう問題かというと、まあ、ある国が何か物を輸入する際に、その国がもう何パーセントの関税です、税金かけますっていうと、もうそれはある意味このその他の国からそれを輸出する場合にすると非常に高く感じますよね。でも今回日本が日本だけの独自のユニークな規格となると、税金とはまた別に他の国が日本に入ってこようとすると、それ自体が壁になりますよね。ですので、まあ、この日本の独自の規格、軽自動車に対するものというのは関税以外の障壁としてかねて問題視されていました。そこにあえて BYD が飛び込んでいくということで、非常にですねチャレンジングというふうに今新井さんがおっしゃっていただいた通りかと思います、うん、というのはですね、かつて2001年に当時のダイムラークライスラー系の会社が軽自動車日本で販売したんですけれども、やはり全然販売が思うようにいかずに撤退したということがあるので、うん、まあ、BYD ここどうなるかというところで注目です。
まあ、それでも BYD が日本の軽自動車市場に参入する理由は何でしょうか。
もうここはですね、そのダイムラークライスラーの2001年と比べて今 EV という新しい電気自動車というものができていて、この BYD もそれ得意としています。ですので、もう新しいこの市場で日本のシェアを拡大していこうという狙いだと思われます。というのもですね、2023年に BYD は日本に乗用車市場参入したんですけれども、実はまだとても存在感が小さいんですね。 BYD 世界では販売台数427万台ということで、先ほど申し上げたようにビッグ3世界ベスト10に入っているんですけれども、その中で日本について言うと今年の3月までの累計販売台数4530台というふうに、もう桁が全然違うんですよね、
はい、
でそんな中で日本市場に入っていくには、まあ、電気自動車だけではなく、かける軽自動車という日本人の軽自動車、まあ、全体の4割というふうに言われていますので、日本人に馴染みがある、さらにそこに電気自動車というのを被せてやっていけば強みが出るんじゃないかというふうに見たというふうに思われます。
以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。今日は自動車関連の記事を2つご紹介しました。さて、私は来週休みを頂戴しますが、番組はありますのでぜひ聞いてください。この番組は来週水曜お昼12時5分から再放送します。また過去の放送はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。解説は日本経済新聞編集委員の木村京子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。